皆さんおはようございます。ただいまリスボンは8時25分朝です。めっちゃ気持ちいい。こちらの人たちはすごく朝が遅くて、まあこの私が住んでるところ自体すごい人でごちゃごちゃいうわけではないんだけど、歩いてる人はとっても少ないです。あれ、日本も会社って9時だったっけ？みんな9時とか9時半なのかな。でもなんか日本の方が、まあ日本はね結構遠くからほら通ったりなんてしてるから朝早いね、7時とか7時半の、電車がねすごく混んでたりとかするんですけど、私の学校は10時からです。で今8時半で歩き始めているという、まあ急いで歩いたら50分45分、私の足だったら50分かな。でまあ急がないで歩いて、でお茶してます。行く前に急ぐのが私は全然好きじゃないので、焦ったり、まあ、好きじゃないから、今1時間半前にもう歩いて出て、そう歩けるっていうのがいいよね。ブラジルだったらどうかな、まあ毎朝歩くってしたかなってちょっとやっぱり考えちゃう、この距離をね時々手ぶらで歩いたりとかね、もちろんリュック背負って歩いたりしてたんですけど、そうなかなかねこのリスボンだといくらでも歩けるっていう、ちょうど今学校が始まる時間で近所の学校に子どもたちが集まってきてます。みんな歩いてきてるよ子どもだけで歩いたりもしてます。それがあのここの治安のいい国のねいいところだよね。まあそれぞれ国によっていいところも悪いところもあるとは思うし、完璧な国なんか絶対にないからねって思うけど、まあ改めてジリアに会って思ったのは、日本なかなかすごいじゃんって思ったところだから、それを再確認しに今回の旅がもしできたら嬉しいなって思います。どちらかというとブラジルとかに住んでる、外国にいる日本人とかは、中にはねやっぱ日本でいれなくてとか、日本にフィットしなくてとか、日本が嫌いでっていう人も結構いたりするから、まあ私もねなんかちょっとこのままじゃ閉塞感で嫌だなって思った、口なので人のことは言えないけど、だからなんかどうしても、いやだから日本人はっていう風になんとなくね なりがちなんだよね。まあもちろん本当にあの問題もたくさんあるからさね、なんだけど、まあどこの国もあります。で最近私が気づいた私はほらブラジル大好きブラジル大好きで、ブラジルのでね、まあ、いいことしかなかったっていう感じなんですけど、まあ改めてブラジルを出て、ブラジルの人とちゃんと向き合って、あこんないろんなところがあるんだと思って、でしかもほら今ブラジル人2人だからね、うちの中に、私の彼と、ジリアのパートナーと、なるほどねっていうところは結構あって、まあ、生活の仕方考え方とにかく日本人と違うね。違うっていうのは、それがすごくいいと思ってたことでも、長くなってくるとちょっとあんまりやっぱりいいかもみたいなまたこれが日系人ってなるとちょっと違うんだろうなってすっごく思います。というのは日系人は半分日本人だからね、不思議なんだけど ブラジルに生まれて日本に行ったことない日系人でもやっぱどこか日本人っぽいとこあるからね。もうこれは何なんでしょうか、血の問題なんでしょうかね。であんまり言っちゃうと良くないのかな、わかんないはい、ということで、いろいろ感じることあるんですけど、まあ最近思うことはポルトガル語が全然違う、それだね本当にまあ私がブラジル人から習ってる私のブロークンブラジルポルトガル語なんか、まあ、さらにね輪をかけて間違ってるんだけど、私がねとにかく前置詞とか、冠詞は大丈夫か、前置詞めっちゃ間違ってる、めっちゃ間違ってる、いろんなことが間違ってる、すっごい間違って、昨日ももうこう一つのフレーズを話すのにもう止まっちゃって先生が直しすぎてで、のとか、おは入る、で、ど、の、な、これの使い方がもう全然違う全然違う、例えば私の中で、まあこれねちょっとポルトガル語分かる人しか分かんない話しちゃうんですけど、のなっていうね、言葉があるんだけど、それは私は場所をね、何々を場所でっていう意味だと思ってた。そうで、どとかだが誰々のっていう意味だと思ってた。それが違うんですよ。違うっていうか違う使い方があって、のタクシーだったら、タクシーで行くっていう、私が場所を示すものだと思っていたのっていうのが何々でに当たるっていうのね。で、るでですね、じです、じ、ブラジルだとドゥジとドドゥドドゥとドがちょっと何が違うんだっていう感じになっちゃうんだけど、ポルトガル語だと分かりづらすぎて、でそれも、決まったものがあって、ドゥっていうのは一般的なものを指す、ドダというのは、その人とか決まったものを指す。これも知らなかったねもしかしてこれは、ブラジルポルトガル語もそうなのか、で、よく私はタクシーで行きましたっていうのをコンウィズを使ってました。それもまあ直されたこともないし何も言われたことないし、私が勝手にだんだん覚えてきた勝手なブラジルポルトガル語なのかもしれない。でも、それは違う、うん、ドゥだ、ドゥ、ジですね、ブラジルポルトガル語だと。そう、タクシーできたとかの、うん、になる。あれどっちだったかな、ジタ、ドゥ、ドゥ、の、あ、分かんなくなっちゃった。ちょっとまた分かる人は教えてくださいもうめっちゃ文法的なことなので、ちょっと昨日やったばっかりのことで、ドゥタクシーも言うし、ドド、例えばドカホデーニとかねになる。決まった、だ彼の車で来たっていうのと、ドゥとドの違い、それからのとなの違い、あ、これがね何々でにも当たるんだよね。だからちょっとこれがまた何が違うのかっていうのがまた、ノート見てやり直します。今歩いている途中なので、はい、でもね面白いよ、面白い。 それで帰りっていうか、昨日はあの日産のね本番のリハーサルがあったので、まあ、日産の人が来て見て、で帰りにね太鼓を積んでタクシーで帰る時に、まあ、太鼓が乗り切れなくて私助手席に座ったので、結構年いった女性がドライバーだったんですけど、彼女といろいろ話してて、私今8年ブラジルに住んでて、で今ここに来て今度はねポルトガルのポルトガル語を習ってるって言って、あらいいじゃないとか言ってて、まあブラジル人の文法はめちゃめちゃだっていうのを彼女が言ってました。もう全くルールが反映されてないって。まあそれがね、まあ本当なのか嘘なのか、私は、まあ、ポルトガル人が言ってるからそうなのかなとも思うんだけど、ちょっと私は分かりませんけれども、まあタクシーに乗った2人ぐらいのポルトガル人が、まあブラジルの人の使ってるポルトガル語はもうポルトガル語ではないみたいなことは言ってたので、まあ多分まあ私が今この苦労してる、アルティーゴって言うんですけど、それのことか、なのか、それとも発音なのか、まあ、正確なのかは分かりません。まあ私は本当に、ブラジルでは割と素晴らしいブラジル人たちと本当にお付き合いしてて、仕事がみんなできて掃除も上手で、なんか逆にねメイドさんに育てられて何もできないっていう人もいないし、まあそれがね女の世界だったからっていうのもあるのかもしれないけれど、でも女の子でもやりっぱなしするもんね。まあ人にもねとか受けた教育によるんだろうけど、うん、でもまあそれがねなんていうの、いいところもたくさんあったり、っていうところもあったり、それは私も一緒だから私も一緒だから、もうびっくりするような、私がねまあ鍋からね食べようとしたらホジェリオさんめっちゃ言われたってことがありました。ほら一人暮らし経験者とかさ、もう洗うのめんどくさいからね鍋からラーメンなんて食べちゃうんですけど、そういうのはすごくねホジェリオさんは嫌がる、そうね品が悪いことはねすごく嫌がりますねウケる、ウケる、マナーが悪いか、マナーが悪い、ね台所で物を食べるっていうのも嫌がるのよ。で私たちは台所でまあ物食べて育ったし、で今でも台所が好きだし、なんかちゃんと机にテーブルに座って食事をする一緒にっていうのがすごく好きで嫌がるんだよね。まあアジアとかは結構ね台所、女性にとっては特に大事な場所で台所でこう食べたりでさ、結構さ日本のアジア系の女性は、私も白人系は分かんないけどアジア系の女性はさ作ってどんどんどんどん出すじゃん、ジリオンとかもそうなんですよ、熱いうちに食べてほしい、美味しいうちに食べてほしい、だからみんなを揃うのを待ってとかしない、どんどん食べて、美味しいものを食べてもらいたいっていうのが強いから、私もそうなんです、だから熱いものをどんどん運ぶ、でも結局机に座ってテーブルにつくのを待ってとかホジェリオさんの仕事がとか言ってると、もうどんどんね目の前でラーメンが冷めてったりするの、そばとかね、それが私はもうすっごい嫌なんだけど、でもまあ彼はちゃんと揃って食べたいとかね、そういうなんかね面白い、文化の違い、考えの違いがあるんだよね。そう、そういえば私全然関係ないけど今日ね、昨日一昨日だったかな、クラスメートのアメリカ人の女性がね近くのいた同じ同室か分かんないけどの人が、コロナになってとか言って、 でもし陽性だと子もあるし、で具合もすごいいいわけじゃないから、すごい遠くに座ってたので、別に私はねそのほんま気にしないから、よかったんだけど、今日ね朝起きたら、あれ喉がなんか調子悪いみたいな感じで起きたんだけど、起きて、まあ家事ねして片付けと、全然全然平気でしたすごい、私めっちゃ元気です、めっちゃ元気。でもこの元気はやっぱりアライメントなんだよね。アライメント、コンシャスアライメント、もうどんどんどんどん習ってて、手をね私が使うときすごい使いますよね。太鼓でも使う、どうしても肩の力を使って打ってるじゃなくって、足とつなげる、手は足とつなげる、胸でもいい、胸の真ん中でも足だから、手をこう何か持ってるときはその足の裏に響いてる、ちゃんと足の裏とつながってるとかね、もうねやることが多すぎる。あと私のやってないところはこの胸のね、鎖骨のあたりでをが全然通ってないから、ここの空間、鎖骨の中を感じてない。だから鎖骨のあたりがめっちゃ硬い、硬い、空気がないっていうか空間がない、体の中がこうなんていう、泡、丸々の泡でできてるようなイメージで、イメージで空間がいっぱいある。まあ体ってそうで、未水分でできてたり、ほとんど空間って言うよね体ってね。だからその空間をちゃんと感じてるか。あと言われたのが、まあ私ね冷え取り靴下を履いてるんだけど、そのちょうど靴下のところの意識が通ってない。それはねやっぱり香りが温めたりとかして甘やかしてるからだって。それでなんかやらないようにしちゃってるって。そうなの、面白いよね。で今、まあ、ちょっとね私日本の事情で靴をね大きいのを買っちゃってるもんで、やっぱり靴下がね熱くなっちゃうんですよ。熱くなっちゃう。だから今ね熱い靴下履いて、靴履いてるんだけど大きい靴でも、その靴下の部分を感じる。それから右の手の、下半分指までが全く意識が通ってない。帽子がかぶれません。そうそう、意識がちゃんと指まで通ってる。そして私は今また肩をね使ってるよ。携帯持ってる手も足とつなげる。で肩はね使わない。そしたら私みたいに肩が痛いとか肩に来るっていうのはなくなる。そう、背中使っても背中使わない。足とつなげて、足とつなげて体を使う。全部足から、頭まで手の先までつながってる。それから体の中の空間を感じる。それから体の皮膚の感覚、皮膚の感覚ね、全部顔から、全部それを感じる。これをねで顔もやるでしょ、頭もやってるでしょ。で多分ほとんどの人が全部やってない、一個もやってない人もいるかもしれない。これも全部やるんだけど、いやそれをさやるってなったらもう遊んでる時間ないよで遊んでる時間ないとか、もう楽しくてこれをやって、お今やってないなとか、今外れてる、うん、まあ昨日外れてましたよ。外れてる時にガラス割ったからね私ね。なんかそうやってわってなる時はわって外れる時なのね。もうそれを そうね、私は24時間やってるとか言いながら多分時々ふっと抜けてるまあしょうがないけど、なんかそういう時もいつでも家にいても、寝る前も、動く時、物を取る時、全部物を取る時は足の裏とつなげてから取る。太鼓を打つ時も足の裏とつなげてから打つ。これをね、次回からやろうと思ってます。めっちゃ面白いよ、このシャサーライブ。そう、本当に。で、今でも今私ちょっとリュック背負ってるから、リュックをね、なんかね、肩をこう前に出そうとしちゃうとか、そういうね、自分がやってる体の癖みたいなものもこう気づきながら、こう直しながら歩いてるんだけどね。で、まあジリアン、歩き方、さっさっさっさっさっさっさっさって歩くの、お坊さんが袈裟を着て歩いてるような感じで、お坊さん、まあとろいお坊さんもたくさんいるんだけど、あの感じなんだよね。で、アライメントがちゃんとなってると体がね、すっごく軽いんだって。で、私今ね、まあ、正直言ったら一生懸命歩いて重いの。今ちょっと坂道で重いので、なんかね、体重がこう前に前に行こうとしてて、こうパッパッパッパッパッパッって歩いてる。こうよいしょよいしょって歩いてない。で、物を取る時も足を感じてるから、肩なんか凝るわけがない、腰に来るわけがないなんですよ。もうね、本当に、まあコンシャスアライメント部は多分そのうち作るつもりなので、やりたい人は一緒にやりましょう。まあなんかね、私が何からやっていいかなっていうのがなんとなくまだピンときてないので、まあ生涯のライフワークとしてなんかこれをシェアできる機会があったらすごい楽しいなって思ってます。なんかインスタとかでも、インスタでライブとかしてもいいしね。うん、それだと結構あれかな、時間がない人でも見れたりするかもしれない。というわけで、それをやってみるっていうのもいいかもしれない。お話ししながらで、時々ズームでミーティングしたり、あ、いいんじゃない、ちょっとやっぱりインスタのアカウント作ろうかなそれではまた22分も話しちゃった。では歩くことに集中したいと思います。またねー。